どうぞご着席ください。私たちの信仰は神様を信じる信仰です。その神様は家族の神様ではなく、地域の神様でもなく、民族の神様でもありません。私たちが信じている神様は全世界をあまねく支配し、そしてまたこの世界を始めから終わりまでご支配するその神様です。言ってみれば不変なる神様を信じています。そういう意味で私たちが神様を信じるということは、私たちが世界について考える、世界について共に思いを合わせる、それが私たちの不変なる神様を信じるというその信仰には当然ついてまいります。家族のこと、民族のこと、それだけが分かればいい、それだけが幸せになればいいということではありません。全世界がどうなるのか、そして過去も今も未来も、その普遍的に私たちはどのような世界を築き上げていくのか、それは私たちに求められている全知全能なる神を信じるという信仰でありましょう。世界をどうしたらいいのか、信仰者のみならずいろいろな人が世界をどうしたらいいのか考えます。そして世界をどうしたらいいのか、その一つの答え、その答えを持っている代表が今日見ました皇帝アウグストゥスではないかというふうに思います。皇帝アウグストゥス、ローマ帝国の皇帝です。彼の意識の中ではアフリカ大陸やアメリカ大陸、それを知っていたかどうかは分かりませんけれども、とにかく自分の知っている世界は全部私が治めなければならない、そういう責任を背負っていたのがこの皇帝アウグストゥスです。彼が始めた一つの政策に住民登録という政策がありました。最初の住民登録が行われたというふうに聖書に記されています。アウグストゥスは世界を治めるために住民登録が必要であると考えました。住民登録をして何をするのか、人間の数が分かれば、人間がどこにいるのか、その場所が分かれば税金の取り立ても簡単になるでしょう。自分たちの税金、自分たちの国の勢力、それがいかほどのものかというものも簡単に想像、計算ができるでしょう。何万人いる、その者たちからいくら いくら税金を納めてもらう、それで国の勢力というものはおのずと決定してきます。どのくらいの男子がいるのか、どのくらいの若者がいるのか、それによって戦力というものもおのずと計算をすることができるでしょう。住民登録をする、それは自分の世界とはどういうものであるのか、私の国とはどういうものであるのか、それをはっきりと把握をするという極めて明確な政策でございます。この世界はどうなっているのか、それをはっきりと知ろう、それがアウグストゥスの取った住民登録であったというふうに思います。世界ははっきりと分からなければならない、そしてこの分かった世界はコントロールしなければならない、制御をし、コントロールをし、支配をする、あちらに敵が現れたらみんなであちらに向かって対処をしよう、こちらで飢饉が起こったらみんなで助け合ってその町を助けよう、支配をしていく、制御をしていく、そういう人の力によってシステマチックにコントロールをしていく、それが この世界の治め方であると考えたのがアウグストゥスでありましょう。この考え方は私たちにとっておかしなこと、無縁な考え方ではありません。教会においても役員会が組織され、その下には委員会が置かれ、それぞれの係がまた分配されていきます。教会においてもシステマチックな統合というものはなされています。教会には今何人の人がいるんだ、現住売産会員は何人なんだ、一人一人の献金の平均はだいたいこのぐらい。私たちもこのアウグストゥスと同じようにして教会の運営ということをしています。教会だけではありません。学校も会社も国もみんなこの住民登録という方法で回すこと、それで社会はうまくいくのだというふうに思って頑張っています。アウグストゥスのやった住民登録、それに参加をするためにダビデ家の末裔であるヨセフとマリア、彼らもこの住民登録に従うためにガリラというところに暮らしておりましたけれども、これはイスラエルの地図で言えば北の方です。この北の方から南の自分たちの故郷であるベツレヘムに下っていき、そこで住民登録をしようというふうに今進んでおりました。ところがマリアが時が満ちて馬小屋で男の子を産むという、そういうことになってしまいました。ガリラで暮らしていれば自分の家で産むこともできたでしょう。近しい人々たちに見守られてその子供を取り上げてもらうこともできたでありましょう。しかし住民登録をせよというその勅令のもとに、彼らは慣れない土地で、しかも馬小屋という全く子供を産むにはふさわしくないところで子供を産むという、そういう出来事に直面せざるを得ませんでした。そして生まれた子供を貝場家の中に寝かせました。主イエスキリストは貝場家の中に寝かされている、私たちがよく知る風景です。私たちはこの風景をよく知っていますから、今更このイエス様が貝場家の中に寝かされているということにさしての感傷も感動も驚きもいたしません。ですけれども、これは非常に不思議な、言ってみれば重要な描写です。生まれてきた子供、神の子メシア、イエスキリスト、このものは最初にどこに置かれたのか、貝場桶の中に置かれた。貝場桶、言うまでもなく、それは馬が、家畜が餌を食べるその桶でございます。食器です。お皿です。ご飯を食べるためのそのお皿の上にイエス・キリストは寝かされているというのがこのありようでございます。イエス・キリストはお皿の上に乗っかっている。言ってみればそれが私たちの信仰です。主イエス・キリストはお皿の上に乗っています。主イエス・キリストは最後の夜に弟子たちに言いました。私、これが私の体である。パンを分けました。取って食べろと言いました。これが私の血であると言ってブドウ酒を渡しました。取って飲めと言いました。私の体、私の血、お皿の上にコップの中にある、それを食べろと主イエス・キリストは言いました。主イエス・キリストのご生涯、言ってみればそれはお皿の上にあるそのご生涯です。皿の上に主イエス・キリストがおられる、そして主イエス・キリストが私を食べろという、これは一体何を語っているのでしょうか。私たちの毎月守っている、そして来週のクリスマスには守る聖餐式、それは私たちは罪のあがない、罪の許しの聖餐式だというふうに象徴しています。ですけれども、なぜ私たちはイエス・キリストの体を食べ、イエス・キリストの血を 飲むのでありましょうか。知らない人が聞いたら大変生々しい、血生臭い、そういう儀礼です。救い主を食べ、救い主を飲む、とても野蛮な宗教だというふうに江戸時代や明治時代、初めてキリスト教を知った人々はそのように感じたことでしょう。私たちは今でこそそれに慣れていますけれども、行っていることは同じです。救い主を食べて飲んでいるんです。救い主を食べて飲む、何をしているのか。そしてイエス様自身が私を食べて飲めというふうに言います。一体イエス様は私たちに何をなさろうとしたのか。飲み食い、食べる、飲む、非常に単純な答えだと思います。私たちは食べなければ飲まなければ死んでしまいます。生きるためにどうしたらいいのか。食べます、飲みます。食べられなくなったらそれは病気というふうに言います。そして食べられない時期がずっと長く続けば、それはやがて死を迎えねばならないと覚悟をします。人間とは生きるために食べるものです。命は食べて飲んでその命を維持されます。主イエスキリストは私を食べろ、私を飲めと言いました。それは生きろと言っていることと同じです。あなたは生きなさい、あなたは命を全うしなさい、続けなさい、そのために必要なもの、それを私が与えると言っているのが、それが生産式でありましょう。生きるために何が必要か。罪の許しが必要ならば、私があなたの代わりに身代わりになろう。生きるために何が必要、水が必要、パンが必要、ぶどう酒が必要ならば、私がそれになってあげよう。生きるために必要なものを全部与えるという、それが主イエスキリストのご生涯であり、神の御心です。生きる命、そのために主イエスキリストはお皿の上に乗ってこの世に生まれ、お皿の上に乗っかり、私たちの前から去って行かれました。主イエスキリストはお皿の上に乗っているご生涯です。世界はどのようにして維持されるのか、世界はどうすればよいのか。アウグストゥスは人がどこにいるのか全部を把握し、コントロールし、それによって世界を治めようと考えました。皇帝だから、王様だからそうしよう、自分が偉いから他のものを奴隷のようにしよう、そのような考え方はおそらくなかったと思います。まあ皇帝ですから多少あったでありましょう、多少あったでありましょうけれども、部下を奴隷だと言ってしまえばすぐに反逆を食らいます。頭のいい皇帝ならばそのようなことはしません。きちんとしたシステムを引けばこの世界は収まる、そういう大変知恵に富んだ考え方が、この皇帝が考えた住民登録だったでありましょう。システムが世界を回すのだ、コントロールをすればこの世はちゃんと回っていくのだ、世界全体にあまねくシステムを、コントロールを普及させよう、それが私たちが世界をちゃんと回す方法なのだ。コンピューターが発達しています。世界中に今情報が発信されます。私たちは皆住民登録と同じようなことを今考えています。今だけではありません。アウグストゥスの時代から今に至るまで、そしてこれからに至る、私たちはいつでもシステムとコントロール、それで世界が回っていくのだというふうに信じています。ですけれども、もう一つの世界の作り方が馬小屋で示されました。自分の命よりも隣人の命を大切にする、私の命よりも あなたの命の方が大切だと言う。十字架にかかる。私を食べろ、私を飲めと命を捧げる。システムとコントロールで世界を作る。それも世界の作り方の一つです。ですけれども、馬小屋で示された世界の作り方は、隣人を愛し、友のために命を捧げる。愛によって、支えによって世界を作っていく。そのもう一つの世界の作り方がここで示されました。私たちはこの馬小屋での貝羽桶の中に寝かされている主イエス・キリスト、それはページェントの中で示される一場面ではございません。世界の在り方を示すその重要な風景がここにあります。命を投げ出し、友を愛してゆく、それが世界を作っていくと示されたその風景がここにあります。私たちは慣れ親しんだ経験から、この世はシステムでいけばいい、そのように思うところがあります。それが効率的だと信じ込んでいるところがあります。ですけれども、そういう私たちの心にクリスマスの風景は問いかけます。救い主は、神の子は、いえ神はお空の上に乗って私たちに食べられるのを待っている。それほどまでにして私たちを生かそうとしているのが神なのだと。その神がこの全世界を作っているのだ、支えているんだという、その事実を私たちはこの馬小屋の風景から問いかけられています。私たちはどのように世界を築き上げていくのか、どのようにこれからの未来に向かって歩んでいくのか、システムと支配で進めていくのか、愛で進めていくのか。クリスマスを来週に控えるこのアドベントの時に、私たちが考える世界の在り方、作り方、それをもう一度この1週間共に心を合わせ考えてみたいと願い次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、あなたは私どもに命を投げ出してくださいました。私たちの命を守るためです。私たちに命を与えるためです。私どもはあなたの命によって生きます。ですから私たちの命は常しえの命です。私たちは何によって生きるのか、何によってこの世界を作り上げていくのか、あなたの言葉に聞きながら、あなたの言葉に問いながら、私たちが世界を、これからを、そして隣人との関係を考え築き上げていくことができますように、私どもの心をどうかあなたへと向けさせてくださいますようお願いをいたします。アドベントの第3週、あなたと共に歩めるこの幸いを心より感謝をし、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前の捧げをいたします。アーメン。